レッサー
島香織のシャンシャンチューズデイ。
皆さんこんにちは、マジシャンのコンプレッサーです。
ミュージシャンの島香織です。
よろしくシャンシャン、
お願いしまっこ。
この間ね、金沢市のある事務所でテーブルマジックのお仕事があって、はい、で行ってきたんです、
はい、
でお昼になって、まあ、近くにうどん屋さんがあったんで入ったんですよ、うん、そしたらサラリーマンの人がいっぱい座ってて、
うん、
人気店なんでしょうね。カウンターにもずらっとこう肩をこう寄せ合って入ってて、
うん、
でコンプレッサーさんもそこで頼んだんですけども、
うん、
横の人がね、
うん、
その環境でですよ、カレーうどん頼みやがってですね、もうどうなるんだろうっていう、うん、もうすぐそこでカレー飛び散ろうという感じのドキドキしますね。
ああ、そう？
マジかとも何も思いません、
あんまり。
あ、本当、
うん、
だってもうすぐそこですよ。コンプレッサーさんも
そんな近いの、
白いワイシャツ着てても肩寄せ合いながら食べてるわけですよ。
あー、そら
ーなかなか恐怖感じますよ。
どうでした？
でね、ご本人は上手なんですよ。
あー、
ちゃんとね、こう雑誌を見ながら食べる慣れてるんでしょうね。
雑誌見ながらカレーうどんいけんの？
で、その雑誌をね、こううまく自分の洋服の前に持ってきて、
うん、
カレーうどんの汁が自分の服に飛ばないような対策を取ってるんですよ。
普通対策雑誌についちゃうじゃん。
雑誌についてもお店の雑誌だからいいじゃないですか。ちょっと待って、島子さん、雑誌につくよりも横にいる他のお客さんの心配しません？それ。
うん、まあそうだけど、雑誌にそうやってる時点で私はおかしいと思うけど、店自分の雑誌ならいいけどさ、
まあ確かにそう
ね、店の雑誌だろうみたいに思いますけど。
なんかこうナプキンをつけるとかね、
う
ん、そうそうそう、ハンカチを置くとか、
その人根本的におかしいわ、その人。
そうか。いやでもね、最後すっきりしましたよ、
う
ん、その人は絶対カレーの汁はつかない状況なんですけど、
うん、
最後にその箸をこう横に置いたわけですよ、
うんうんうん、
その横に置いた箸に袖ついたの、最後でこのお客さん袖にカレーつけてあー言いながら出てったっていう、うん、ああいう時ってさ、やっぱり配慮って大事だと思うよなと思って、そんななんかマジかと思うようなことって結構ありますよね。
この間なんかね、
そのカレーうどんもそうですけど、
うん、
あのスポーツジムに、うん、あの行ってるんですよ、
うん、
週に 2,3 回 1000m 泳いでるんですよ、1キロ。それでも体重は減らないんですけど
1000m すごい、
うん、まあそれは置いときましてね、うん、あのお風呂もあるんですよ、
うん、
上がった後に、うん、なんでこのおじさんはいつもタオルを振るんだろうっていう、
あ、
女子のところにいません？
何のために振るの？
それがね、分かんないんですよ。振り方もいろいろあって、う
ん、
そう、
水を切ってんの？
切ってるんだと思うんですよ。こうしっかりタオルの端っこを持って、
うん、
あの背中側にパーンとこうタオルをぶつけながら何度もそれを目の前でやったりとか、うん、タオル、そんな
寒風摩擦みたいな、
寒風摩擦関係ないよな、やっぱ
水しぶきを飛ばしてるん
でしょうね。
受けるんだけど、
女子ない、それ、女性のところに
見たことないよ、そんなの。
そんな方もいるかと思ったら、シャワーですよ、シャワー、中に入ってるシャワーなんかでもこう後ろに飛んでくるってのありません、うん、後ろの人のシャワーが自分の方にダイレクトに飛んでくるみたいなシーン。
そんな激しい人にはもう合わないの。
じゃあ男性だけなんですかね。
男性ダイナミックですね。
男性ダイナミック、そんな言葉で片付けていいんでしょうか。むしろ女性がそういうことがないというのが意外でしたね。
うん、私が出くわしてないだけかな。
みんな島子様がいらっしゃるからって気をつけてんじゃないですか。
いやー、みんな結構ちゃんとしてるよ。
本当、
うん、終わった後もちゃんとさ、
うん、
桶とか片付けてるあるしさ。
あ、本当、
うん、
桶片付けるのいいよね。
うん、
おう、まあそんなことばっかりこう言いながらね、うん、自分自身ももしかしたらシャワーかけてる時周りの人にかけてんじゃないかとか、うん、ちょっと気にしながらやるようにはしてるんですけども、
うん、うん、
このラジオ聞いた方、うん、もし自分に心当たりがある方はぜひお気をつけいただければいいんじゃないかなと。
東京の電車でも、
ほうほう、
あのリュックは前に持ちましょうっていうのはすごくあって、
うんうん、
あの後ろに持ってるとやっぱ人にぶつかっちゃうから、それもエチケットっていうのがあるんですけど、
うんうん、
で私もギターよく背負ってるから、
はいはいはい、
人がリュック担いでて動くたびにガンガンガンガン当たったりするんだけど、
うん、
自分ギター持ってるときこんなもんじゃないだろうなって思うから、
ね、
人がどんだけぶつかってきても私は全然我慢しますね。自分の方が多分迷惑かけて歩いてるなと思うから。
あ、そっか、自分の知らないところでね、
うん、
前あのうちの子供が 小さかった時に、うん、抱っこしてパン屋さんに入ったんですよ、
はいはいはい、
そしたらね自分の気にしてないところで、うん、子供の足がパンに当たっちゃったことがあって、でお店屋さんにちょっと注意されたんですよ。でそれ以来やってないんですけど、うんうん、実はこういうことよくあるんですよって言われて、
そうなの？
なんとなく抱っこする高さがちょうどパンの高さじゃないですか、うん、
なるほど。
言われるまで気づかなかったから、言われなかったらもしかしたら気づかなかったのかなとか思うと怖いよね。
すごい ね
なんか人の振り見て我が振り直せじゃないですけど、気をつけなきゃいけないことって
ちょっと食べ物ネタなんで、ちょっと前にちょっと
じゃあその話後半聞いていいですか？
そう、
うん、もういい時間来ましたから、はい、曲一曲言っときますね。
どうぞどうぞ。
はい、奥田民生さんの曲です。こちらもトラヘタさんチョイスということで、はい、最近毎週1回、はい、トラヘタさんチョイスの曲が入ってます。
今日はどんな意味合いで？
ああそっか、
始まりが5月はドライブ日和だね。
いやいや、そうじゃなくて5月はドライブ日和だからドライブの曲ってことですよね。
あ、そういうこと。
すいませんね、はい、島子さん、私しっかり打ち合わせしといたんですけど、うん、記憶から全然消えてました。
おい
、まあ、とりあえず聞いていただければ分かると思います、
はい、ちょっとグダグダになってない？大丈夫
大丈夫よ、
はい、
奥田民生さんでさすらい。奥田民生さんでさすらいお聞きいただきました、うん、
はい、
何その食べ物ネタっていうのは。
食べ物ネタ、まあうん、あの高校生の時いろんなバイトしてるしてて、私も高校の時は4つぐらい掛け持ちしてやってたんですけど。
私もって別にコンプレッサーさんはお寿司屋さん一箇所でしたからね、うん、島子さんはいろいろ、
はい、いろいろやってたんですけど、うん、私は結構恵まれてたのもあって厳しいところで結構やってたんですよね。
厳しいところが恵まれたところ、いい受け止め方ですね。
そう、うん、怒られてばっかりだったんですけど、でまあ後々2年生3年生となるごとに変わっていくと、うんうん、優しいところもいっぱいありましたけど、最初が1年の最初が厳しいところに当たったから良かったかなとは思ってるんですが、うんうん、その中で周りの子たちがかなり恵まれてる子もいたんですよ、うん、なんか全然楽でこんなんでお金もらっていいのかなって思ってとか言ってる子たちもいて。
食べ物屋さん、ちなみにどんな食べ物のバイトだったんですか？
意外とそれぞれ違う場所なんですけど、ケーキ屋さんでやってる子が多くて、
へ
ー、うん、でケーキももらえるんですよやっぱり。
ははは、
ね、ほらカットした時の端くれとか、
端くれ、
うん、必ず毎日もらえるっていうのと、うんうん、で毎日必ず好きなケーキを食べれるっていうのと、
はいはいはい、
でいろんな話を聞いてて、うん、わケーキ屋さんって素敵だなと思ってたんだけど、うん、その中で唯一一つがやっぱ厳しいところを発見しまして、それはこうショーケースに入れてる時に、うん、シュークリームを一個ポトリと落としたんだって下に、
はいはいはい、
そしたらそこの店長というかマスターが来て、
うん、
食えって言ったんだって。
お
食べろって言われて 食べさせられたって言って言ってて、
うん、
昨日バイト先でさ落ちたシュークリーム食べさせられてさとか言ってた
そのまあオーナーさんはどういう意味で食べさせたんですかね。
だから私が未だにどういう意味だったのか、私その時はまだ子供じゃないですか、高校生だからね。
はいはいはい、
でたまに思い出すの、衝撃すぎて、
うん、
あの今ねこの年になってもあの時のあれって何か教えようとしたのか、それともせっかく作ったのにっていうのでもったいないから食べろっていう、何を教えたかったのか、それともただ自分のムカついたから食べさせたのか、
うん、どっちだったのかな。そこ分かんないですけども、うん、多分、うん、受け止める側の次第で答えは変わるし、うんうん、こっちの方が大事ですよね。
そうですね、
あのオーナーさんがどんな、もしかしたらね、うん、単なる二日酔いかもしれないしねいろんなことはあるんでしょうけど
ムカムカしてたのか、
それをちょっとこう自分で考えてみるっていうのは大事よね、
うん
うん、島子さんはどう考える？
だから一つが、その一つはどんだけ大事かっていうことをそれだけ思いを込めて、命なんだぞって、ほら私にとって歌と同じじゃないですか、
はいはいはい、
ケーキ屋さんにとってケーキは命じゃないですか、
うん、
だからそういう気持ちだったのかなとは思ったけど、
うん、
今はね、その時はって言ってたもん
衝撃だけや。 その時のお友達 の、
う
ん、あの言葉もそんな感じですもん ね、
私も
食べさせられたのよっ
って言って、
うん、
それで、まあ、続けんのそことかいう会話をして、結局3年間やったんです、その高校3年間
なんかさ、うん、こうやって今客観的に聞いて思うのは、うん、少なくともその食べさせたっていうエピソードが、うん、今の島子さんの記憶にも鮮明に残ってるってことなんですよね。もうこれだけで意味があるんじゃないかなと思うよね。
で少なくともあれから17、18年経ってるわけだから、うん、20年近く経ってて、
はいはい、
まだあるんですよそのケーキ屋さん、
うん、
で長くやっていく、ずっとやっていくことって、うん、 難しい世の中で、うん、これだけ続いてるってことはやっぱりきっと意味があるしつけじゃなくて教育だったのかなとは思う、うん、本当やね、変なとこだったら潰れちゃうもん。
昨日都並工業高校さんで講演をさせていただいて、うんうんうん、でまあその前に校長室で話をしてたんですけども、うん、コンプレッサーさんの子供の時の思い出、うん、小学校の時の担任の先生の話をした時に、うん、いやその担任の先生は普段通りやったことなんじゃないと、だけどそれはあなたの受け止め方で、うん、多分思い出になって記憶としてしっかり残ってるだけだと思いますよ。だから先生たちはその時その時いろいろな思いを持ってやってはいますけども、うん、わざわざ記憶に残さそうと思って言うことっていうのはそんな多いわけじゃないと、
あ、
だから受け止める側の力って大事だと思いますよということを校長先生に言われて、なるほど深いなと思って、
すべては自分なんだ。
でその後、うん、コンプレッサーさん1時間喋ることになった、うん、まあ喋りに行ったんですけども、うん、だからその話聞いた後だったんで、
うん、
あそうかと、今自分が子供たちに高校生たちに何かこう伝えようと思って言っても、
うん、
押し付けがましくなるだけなんだろうなと、
あ
今思ってること感じてることやってることを素直に喋る、
うん、
その中でどういうふうに受け止めてもらえるかはこの一人一人の生徒さんたちの力なんだろうなと、うん、で今分からなくっても大人になった時にあん時コンプレッサーさんなんか話しとったなと思い出してもらえればいいなっていう ね、
う
ん、
そう
ねことを感じましたけどね、今のケーキの話聞いてね、うん、ふっと思い出しましたよ、
ね、うん、多分こう20年近く経って覚えてるってことは、うん、もうこの先一生覚えてますよね、そのエピソードって。
本当ですよね、不思議だよね、なんかいろんなことが毎日あるのに記憶にふっと出てくるものってあるから ね、
うね、そしてこうやって会話に出てくるしね、そのことが
本当やね、うん、面白いもんだよな。
うん、
でその講演終わった後に嬉しかったのは、都並工業高校さんって女子生徒少ないんですよね、
うん、その中の工業だから、
そうそうそう、うん、2人の生徒が校長室までわざわざ来て、
うん、
相談があるんですと、
も
う何やろうと思って聞いたら、うん、私はよさこいをやってるんですけども、うん、どうやったら見てる人に感動を与えることができますかって。
うわ、
まず真っ先に思ったのは、そうやって校長室までわざわざ相談に来るだけで、
うんうん、
この人はできる人だなっていう感じがまずして、うんうん、
それだけで大丈夫だよ君ならってい
う、うん、いうことをやっぱり言いたくなるよね、
うん
うん、まあそれ以上の細かい話についてはね、うん、もう芸の世界に近いところがあるから、お伝えしたのは、例えばマジシャンの場合すごいマジックを成功した、
うん、
だけど受けないこともある、
あ、
うん、いつもやってるマジックで、または初めて挑戦したマジックで失敗しちゃった、
うん、
だけどそこで拍手喝采が起こることがあると、
うん、うん、
ここになんかそのお客さんに感動してもらう時の秘訣というかポイントってあるんじゃないかなと、
なんか泣けてきますなんか、
うん、いうことは
ジーンとくる
ちょっとその生徒さんにはお伝えしたんですけど、それ言いながら自分にも言っとるからね、
だから積み重ねてくるから、そう言ってコンプちゃんが今感じてることを言えるわけで、
うん、
多分これからの子たちはわからないから、その言葉ってものすごい貴重なんだろうなと思う、コンプちゃんの言葉が。
なんか心に残っててくれたら嬉しいし、
絶対残ってると思う。
またその言葉を発した以上恥じないように頑張らなきゃいけないなというふうに思いますね。
そうだね。
じゃあ曲いきますよ。
はい、
なんかねこの曲好きなんですよ、うん、コンプレッサーチョイスなんですけど、
はい、
マイリトルラバーさんの曲で、まあ青春時代の曲ですね。
そうだね、うん、好きだった。
もうこのタイトルが白いカイトなんですけど、
あ好き好き、
なんか想像しただけで気持ちがスーッと明るくなる、そんな曲です。聴いていただきましょう、マイリトルラバー白いカイト。コンプレッサー
島香織のシャンシャンジューシ
ー。さあ、島子さんから告知があるそうでございます。
はい、う
ん、
来たる13日
おい
若鶴酒造さんの蔵祭りがありまして、うん、聞き酒師島香織もそこに歌いに行くんですが、
おやった、
はい、12時20分から大正蔵の方で、
うん、はいはい、
そして、13時20分からは外のステージの方で2回歌わせていただきます、
うん、はいはいはい、
油田駅からすぐですね、
もう出てすぐですよね。
そうですね、うん、そしてその翌日14日にはととまるグランプリ2017が開催されます。
どこで、
古城公園 援です。トトマルの応援ソングがあるんですよね、トトマルちゃんっていう。それをあのトトマルダンサーズと一緒にあのみんなで踊って歌うっていうような感じです。あのいろんなトトマルがね、いろんなお店のトトマルが出て、あの箸を投票してグランプリを決めるという楽しいイベントなので、願い道駅でも今回同時開催で、昨年に引き続きなんですけど、すごいにぎわいますんで、ぜひ朝から五条公園に遊びに来てもらいたいなと思います、
目的は島子さんでもととまるでもどっちでもええと、
どっちでもいいです、
ということでございますんで、
10時25分には行ってほしいなと、一緒に盛り上げてもらえたらなと
そうですね、番組聞いてる皆さんぜひよろしくお願いします、
そしてもう一つ、私とコンプちゃんが出ております映画電算がね、上映会が始まっております。
いよいよ完成してますよ。
はい、5月20日21日に、ウィングウィング高岡のホールの方で、見ることができます、チケットは、当日の取り扱いもあるということですので、
当日券も大丈夫なんだ。
そうなんですよ、10時と1時と4時3回あります。20日21日、私も舞台挨拶に出ておりますので、ぜひ遊びに来てください、
それでは締めましょう、
午後からもシャンシャンで頑張ろうね。
お相手はマジシャンのコンプレッサーと
ミュージシャンの島香織でした。
また来週、
バイバイ。